神戸獅子峡開放第144号令和7年4月15日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会ご挨拶会長浜田明信春の心地よい季節も短くもうすぐ初夏を迎え暑い季節へと移っていきます。体調管理もしっかりしながら夏の陽気を受けて皆さんもご陽気に楽しく過ごしましょう。今年度もたくさんのイベントを企画しております。直近では他団体との共催となりますが展示考案200年記念公演として展示毎日編集長の浜井さんの講演があります。6月には第2回 KLC 祭り展示図書館の福祉機器展、どちらにも獅子峡はブースを出させていただきます。どうぞ皆さんご参加ください。さて、獅子峡ではホームページのリニューアルとリーフレットの作成を行っています。完成間近。本部の市岡八重さんと事業所の手島恵子さん、お二人に頑張って作成していただいています。新会員獲得に必要だと思っています。今年度も皆さんと一緒に頑張ります。そして本部で長年お世話になってきた岡田京子さんが5月20日で退職となります。皆さんも福祉用具の購入手続き、その他諸々の手続きの代筆やイベントの裏方でお世話になってきました。事務所にお越しの際は感謝とねぎらいの声をかけてくださいね。新年度に向けて、令和7年2月28日の理事会において、新年度の主な事業計画と予算が可決・成立いたしました。新年度におきましても、視覚障害者の自立と社会参加の促進を目指した行事を、皆様のご意見を聞きながら進めてまいりたい所存でございます。本部の主な事業と予算の概要を記載いたします。7月11日金曜日、展示協議会。8月1日金曜日、第1回会員研修会。10月3日金曜日、UD 映画祭。10月10日金曜日、ジョギング&ウォーキング大会、総合運動公園補助競技場において、11月7日金曜日、芸能大会、令和8年2月6日金曜日、オセロ囲碁練習会、3月13日金曜日、第2回会員研修会、令和7年度収支予算、収入総額846万4600円、支出総額846万4600円、差引残高0円。第14回定時社員総会のご案内。5月になりますと、新緑の美しい季節となります。今年度は理事・幹事の改選がございますので、皆様揃ってご出席いただき、昨年度の活動の検証と、今年度の新たな方針などについて、幅広くご意見をいただく総会となりますよう、下記の通りご案内申し上げます。日時、5月30日、第5金曜日、13時、受付12時30分から、場所、総合福祉センター4階、第5会議室。支部または個人の要望や提案は、1週間前までに事務局までご提出をお願いいたします。個別に総会案内を送付します。日誌連の動き。第78回日誌連大会分科会に 神戸市から以下の議案を提出しました。1、音響付き信号機のボタン操作による夜間停止後の一時的使用、括弧バリアフリー閉じ。2、医療専門学校において、視覚障害者の誘導法をカリキュラムに加えること、括弧生活閉じ。1月17日、震災30年追悼の集い。小林清。朝焼けに大地揺るがす恐ろしさ。どれほどの夢奪い去りしか。震災の傷跡あまりに多けれど、心にしみる人々の愛。本震の後に続きし余震大き。地のうなり声、身も凍らせる。朝よりもなお傾きし、近しいうち、倒るる音やこの耳離れん。見えずともひしひし感じるこの街の不穏な空気、明日どうなる。受話器から安否気遣うその声に、生きてる無事と涙で返す。水買いに、並んだ足の冷たさを忘れまいとぞ心に誓う。ずるいじゃない、早すぎるでしょう、あなただけ。文句言いつつ安らかなれと。兄の死を痛む心は同じくも、老いたる母の悲しみ深き。我が家を解体後のうなしさよ、幸せの日々思い巡らす。被災者のスタートラインは同じくも、私は今から用意どんかな。震災の悲しみ、希望、見つめつつ生きてゆく町、母と二人で。あの日から30年、いろんなことがあったけど、私は今こうして生きている。本当に一人っきりになりました。寂しさを感じる時もあるけれど、多くの友人たち、そしてヘルパーさん、皆様に助けていただきながら日々楽しく過ごしています。生きているよ、神戸の街で。夕暮れの寂しき中にふと思う。父さん、母さん、どこにいますか？声を聞かせて。本部事業の報告。令和7年1月から3月。2月14日金曜日。オセロ囲碁練習会。参加者会員11人。囲碁クラブ2人。総合福祉センター5軒会議室 A において。2月19日水曜日。金風呂団体長会議。堺市において、3月7日金曜日、第2回会員研修会、参加者会員25人、総合福祉センター会議室 A において、テーマ、薬膳、ツボ、運動療法などによる養生法、講師、神戸市障害学習市民講師、一木島子氏。暖かい日差しにほっとする春がやってきました。深呼吸で気を巡らせ、香りでリラックス。気持ちも体もゆったりのびのびと過ごしたいものです。春にバランスを崩しやすい臓腑は肝臓と胆のうだそうです。春に起こりやすい症状に効果のあるツボとして、百会と合谷を先生が挙げられました。3月18日火曜日、第2回ヘルパー研修会、参加者ヘルパー47人、中山記念会館大会議室において、テーマ、改正障害者差別解消法について、昨年11月に開く予定だったのですが、講師の都合などによりこの3月に行いました。 改正障害者差別解消法について、神戸市に出前トークをお願いしました。どういうことが差別となり、合理的配慮がどういうものか再認識する研修会でした。そして、虐待防止についても話し合いました。各部の報告。青年部、部長、佐々木文隆。1月24日金曜日、第9回ヨガ教室、参加者9人、総合福祉センター体育室において、2月14日金曜日、第10回ヨガ教室、参加者12人、総合福祉センター体育室において、スポーツ部、部長、岡崎明美。1月31日金曜日、フライングディスク体験会。参加者18人、かっこ、会員12人、講師1人、付き添い5人、とじ。総合福祉センター体育室において。文化部、部長、小林清。3月18日火曜日、第62回日誌連音楽家協議会福祉大会、東京において、アハキ部、部長、高江康明。1月24日金曜日、講習会、参加者13人、婦人会館アジサイにおいて、鍼灸マッサージの保険取扱いについて、講師、梅木茂樹氏。各区の報告。灘区。1月10日金曜日、新年懇親会。参加者22人、括弧、会員12人、とじ。木曽路特異点において。兵庫区。2月16日日曜日、朗読、音楽、着物の美。参加者9人、括弧、会員5人、とじ。芦屋ルナホールにおいて、音楽とナレーションを交えて、谷崎潤一郎、笹目幸の4姉妹の日常を会話帳で聞きました。記念館の解説もありました。着物ショーでは、成人式、訪問着、結婚式衣装の新郎新婦を祝う舞の解説もあり、楽しみました。北区、1月10日金曜日、新年会、参加者15人、括弧、会員9人、とじ、相模において。長田区、1月10日金曜日、新年会、参加者16人、括弧、会員8人、とじ。香港茶楼元町において。垂水区、1月10日金曜日、新春懇親会。参加者17人、括弧、会員12人、とじ。四季の里和平において。2月7日金曜日、日帰り研修、いちご狩りと、灘黒岩水仙郷。参加者25人、括弧、会員13人、とじ。西区、1月10日金曜日、新年懇親会。参加者22人、括弧、会員14人、とじ。金龍閣において、1月31日金曜日、ふれあい交流会第2弾、参加者8人、括弧、会員6人、とじ。新開地気楽館において、2月21日金曜日、ふれあい交流会第3弾、参加者8人、括弧、会員5人、とじ。大塚国際美術館において、その他の報告。 1月17日金曜日、阪神淡路大震災30年追悼の集い、獅子峡参加者57人、括弧会員35人、閉じ、中山記念会館大会議室において、2月7日金曜日、中山 UD 映画祭、ボリューム7、こんにちは、母さん。ピフレホールにおいて。3月14日金曜日、中山 KLC コンサート、ボリューム12、新聞会館松方ホールにおいて。第1部、視覚障害者による演奏。北村妙氏、ソプラノ。辻百合子氏、ピアノ。第2部、アンサンブル神戸、矢野正弘氏、指揮。アマチュア落語、第16代名人に宮永真也さん、兵庫区。昨年12月、大阪府池田市で、第16回社会人落語日本一決定戦の決勝大会が開催されました。国の内外から339人が応募し、決勝は10人で行われました。講座名、ポットさん。ポットは、漢字呆然の棒、ひらがな小文字通、漢字の人。ポットさんでおなじみの宮永さんが自作の、こってまんな、で見事優勝され、アマチュア落語第16代名人に選ばれました。こってまんなは、鍼灸師の経験からヒントを得た創作落語だそうです。肩や腰が凝って困っている人は、こってまんなの落語を聞いて大笑いすれば、凝りがほぐれて楽になるかもしれんで。宮永真也さん、本当におめでとうございました。今後の予定。気象警報が出たときは、事業を中止、もしくは延期にすることがあります。予定は終了したものも含んでおります。4月1日、火曜日、お花見会。板宿、妙法寺川周辺において。4月18日、金曜日、令和6年度末、監査会。総合福祉センター5軒において。4月25日金曜日、第1回理事会、13時30分、総合福祉センター会議室 B において。5月25日日曜日から26日月曜日、第78回全国視覚障害者福祉大会、千葉大会。5月30日金曜日、第14回定時社員総会、13時、受付12時30分から、総合福祉センター第5会議室において。6月6日金曜日、第2回理事会、9時30分、総合福祉センター会議室 A において。7月11日金曜日、第50回展示協議会、午後、総合福祉センター会議室 AB において。各部事業、老人部、部長、今泉勝二。5月か6月、予定、森林植物園見学。青年部、部長、佐々木文隆。4月11日金曜日、第1回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において。5月2日金曜日、第2回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において。5月23日金曜日、野外訓練研修、デイキャンプ、閉じ。 バーベキューサイトテラス大倉において、6月13日金曜日、第3回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において、6月20日金曜日、日帰り研修旅行、近江方面、6月22日日曜日、第1回金風呂青年部委員会、堺市において、7月11日金曜日、第1回 IT 研修会、iPhone 教室、午前、総合福祉センター会議室 A において、7月25日金曜日、第4回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において、女性部、部長、織野八千代。日常生活訓練事業のご案内。会場はすべて総合福祉センターです。料理、毎月第2金曜日、午前。材料費必要。テーブルごとにボランティアさんがつき、はじめから片付けまでをします。和食、洋食、中華、デザートなど、ランチを楽しんでいます。コーラス、毎月第1金曜日か第3金曜日、午後。誰でも知っている歌を中心に歌っています。間には先生のピアノ演奏を聴かせていただいています。編み物、毎月第3金曜日、午後。材料をお持ちください。出来上がる喜びがあります。華道、いけばな、毎月第3金曜日、午後。材料費必要。イメージを描きながら先生の指導もあり、美しく生けられているのには感動します。華道と編み物は同じ会場です。どなたでも、男性でも、歌ったり、食べたり、出会いの場、つながりの場を作りませんか？問い合わせ、各区の女性部長へご連絡ください。広報神戸、展示、デイジー版、に日程が載っています。スポーツ部、部長、岡崎明美、STT 練習会、4月11日金曜日、5月2日金曜日、6月13日金曜日、7月25日金曜日、すべて13時、総合福祉センター体育室において、7月4日金曜日、チャレンジボーリング午後、六甲ボールにおいて、アハキ部部長高江康明、4月18日金曜日、総会10時、総合福祉センター4軒において。各区事業、灘区、4月11日金曜日、定期総会、13時30分、兵庫県福祉センターにおいて。兵庫区、4月12日土曜日、第75回総会、午後、総合福祉センターにおいて、長田区、4月4日金曜日、女性部総会、10時、支部総会、13時30分、双葉学舎において、5月16日金曜日、女性部食事会、12時、神戸飯店において、垂水区、4月4日金曜日、定期総会、垂水文化センター会議室5において、4月15日火曜日、基礎から学ぶ料理教室、13時30分、垂水文化センター調理室において、西区、4月4日金曜日、定期総会、 10時から12時、西区文化センターにおいて。その他の予定。5月9日金曜日、展示公案200年記念公演、見る目の会、第60回定期交流会、共催、神戸市視覚障害者福祉協会、時間、14時から15時30分、場所、総合福祉センター4階会議室 AB、テーマ、展示考案200年から見た歴史と未来。展示毎日が伝えてきたその役割と足跡と未来について語ります。講師、展示毎日編集長、浜井義文氏。6月14日土曜日、第2回神戸ライトセンター、KLC 閉じ祭り。時間、10時から15時、10時会場、場所、中山記念会館1階大会議室、4階各活動室。6月28日土曜日、神戸市立展示図書館福祉機器店、時間10時から15時、場所、総合福祉センター4階。7月27日日曜日、市神殿ふれあいボーリング大会、場所、六甲ボール。第64回神戸市障害者スポーツ大会、観戦無料閉じ。4月20日日曜日、卓球。出場受付は終わっています。中央体育館において。5月18日日曜日、水泳。市民福祉スポーツセンタープールにおいて。5月24日土曜日、フライングディスク幸せの村において。5月25日日曜日、陸上競技ユニバー記念競技場において。お知らせ。マイナンバーカードの更新手続きについて。マイナンバーカードの更新手続きには2種類あります。1. マイナンバーカード電子証明の手続き。電子証明はコンビニで住民票の写しを取ったり、マイナ保険証を使用したりするときなどに必要なものです。電子証明の有効期間は5年間です。有効期限が近づくと、誕生日の3ヶ月くらい前に、有効期限通知と点字表記された封書が届きます。手続きする際に暗証番号が必要です。手続きするのが難しい方は、区役所にお願いできますので、届いた通知書とマイナンバーカードをお持ちください。2. マイナンバーカードの更新手続き。マイナンバーカードの有効期間は10年間です。有効期限が近づくと、誕生日の3ヶ月くらい前に、有効期限通知と点字表記された封書が届きます。手続きが難しい方は、区役所にお願いできますので、届いた通知書とマイナンバーカードをお持ちください。新しいマイナンバーカードの顔写真は、区役所が無料で撮影してくれます。手続きが済んで1ヶ月ほどして、新しいマイナンバーカード発行通知が届きますが、点字表記がないのでご注意ください。新しいマイナンバーカードは区役所で受け取ることになっていますので、届いた通知書と、今持っているマイナンバーカードをお持ちください。受け取る手続きをする際に暗証番号が必要です。手続きが難しい方は区役所にお願いすることができます。受け取りに行けない方は代理人にお願いして受け取ることもできます。問い合わせ。 区役所市民課マイナンバーカード担当。福祉タクシー券、公的駐車場福祉駐車券。有料道路利用割引証明書の申し込みについて。障害者手帳の等級によって申し込みできる場合とできない場合があります。初めての方は区役所で確認してください。電話でも確認できます。申し込む場合は区役所で申請書類をお受け取りください。また郵送してもらうこともできます。申請書類に記入するのが難しい方は区役所で代筆をお願いできます。1福祉タクシー券は4月中に申請すれば年間72枚を受け取れます。申請が遅れると枚数が少なくなります。有効期間は4月1日から翌年3月31日までです。一度申請すれば次の年から手続きをしなくても自動的に受け取ることができます。2公的駐車場福祉駐車券の更新について。一度申請すれば次の年から手続きは不要です。 3.ETC の有料道路利用割引証明書および障害者手帳にシールを貼り付けた有料道路利用割引証明書の更新についてはそれぞれご確認ください。問い合わせ区役所障害福祉課。なお、福祉タクシー券と福祉乗車証は併用できません。神戸市バスをご利用の皆様へ。4月1日よりダイヤ改正があったところがあります。東灘区、灘区の一部系統で運行ルートや本数等が変更され、東灘区の33系統は廃止になりました。よく利用されているバスについては確認しておきましょう。問い合わせ、市バス、地下鉄、お客様サービスコーナー。電話番号 078-321-0484。 静清中央駅をご利用の皆様へ。構内は現在工事中ですからご注意ください。不安を感じる方は駅の係員にサポートしてもらえます。障害者福祉のあらまし展示板について。障害者福祉のあらまし展示板は展示図書館に登録されている方は毎年送られてきましたが、7年度からは希望する方だけに送られてきます。いつでも申し出れば登録できます。今まで送ってきていた方には案内文が届いていると思います。ホームページからデータのダウンロードも可能です。青い鳥郵便はがきの無償配布。受付期間は4月1日火曜日から6月2日月曜日まで。最寄りの郵便局の窓口に新章手帳1級から2級を提示し、青い鳥郵便はがき配布申込書に記入してご提出ください。代理人による提出も可能です。また、郵送も可能ですので、詳しくは郵便局にお尋ねください。ご寄付、括弧匿名閉じ。青い鳥はがき及び切手、2386円とじのご寄付をいただきました。ありがとうございました。シグナルエイドは音響式信号機。青延長用押しボタン付き信号機の押しボタンを押すことなく機能させることができます。すべての信号機で使えるものではありません。対応している場所をお知りになりたい方は、市市協事務所へお尋ねください。 神戸市内とその周辺の対応信号機一覧表を置いています。神戸文化ホールよりイベントのお知らせ。何年に一度のコブホ、神戸文化ホール、で遊ぼ。ウェルカムジャンボリー。日時、6月21日土曜日、10時から15時30分。内容、1、金管アンサンブル演奏と朗読による絵本コンサート、文化ホール、大ホール、有料。2、楽しい楽器演奏とのコラボレーションパントマイムショー、大倉山公園、大ホールロビー、無料。3、マルシェ、食べ物や雑貨などの手作り市場、大倉山公園。他にもイベントが盛りだくさんです。予約が必要なものもありますので、詳細は文化ホールへお尋ねください。電話番号、078-351-3349、月曜定休。輝け獅子峡。1番。北にそびえる六甲の山。緑あふれる風の中。震災も越え、肩組み合って、みんなで開こう、未来の扉。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。2番。南に広がる瀬戸内の、よする波間に夢が飛ぶ。明石大橋、虹の架け橋、みんなで渡ろう、手を取り合って。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。3番。弾む足音、こぼれる笑顔。胸に膨らむ希望の光。助け合おうよ、励まし合おうよ。みんなで歌おう、強い絆で。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。JB ニュース。日志連の新しい情報や獅子峡の情報が自宅の電話でお聞きできます。0570-021-802にかけて音声ガイダンスの通りに番号をプッシュしてください。展示 JB ニュース。最新の新聞情報と福祉関係情報を転訳したデータを月曜日から金曜日の毎日メールでお届けします。ご希望の方は獅子峡へお申し込みください。会員の移動、継承略、入会者、岸本正史、名田区、尾形博史、垂水区、聖子場純一、垂水区、退会者、上田厚美、北区、宮本節子、北区、井上幸子、垂水区、水越敦子、垂水区、入田歩美、西区、高志清、西区、ご請求者、水口弘和、北区、享年84、謹んでお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。ことわざ玉手箱14、嘘も方便。嘘は罪悪であるが、良い結果を得る手段として、時には必要であるということ。類義語。嘘つき、世当たり上手。嘘も重宝。ところで、人間は嘘をつかないと生きていかれんのだそうで、近所のお年寄りに挨拶するときも、まあ、お若く、いつまでもお元気でよろしいね、と口では言いながら、 腹の中では、よろよろしていつまで生きてるつもりかいな、と思っていても、このことを正直に言ってしまうとえらいことになるので、世の中の嘘は潤滑油と言われ、お互いに適当な嘘はつかんといかんのだそうです。しかし、嘘つきになると嘘をつくのが生きがいになるような人がいて、ある嘘つきの名人が死に際に家族、親戚を枕元に集めて、今までいろんな嘘をついて悪かった。わしが死んだら銀行の貸金庫に全財産が置いてあるので、せめてもの罪滅ぼしに皆で分けてほしい、と言って死んでいった。あんな親父の言うことなんて当てにならん、と思っていたら、ほんまに金庫を借りてあった。どんな嘘つきも死に際だけは嘘をつかんもんやと、金庫を開けてみたら、紙が一枚出てきて、これが嘘のつきじまい、と書いてあったので、皆で大笑いしたとか。編集後期、広報部長、福田正勝。皆さん、こんにちは。ええ陽気になってきたね。春のいろかに誘われて、虫や人がぞろぞろ這い出してきたがな。しかし、急に暖かくなると、たまにおかしげな人がいてるもんで、二階の窓から釣り竿を持って、針のついた糸を垂らしている人がいたので、ちょっとなぶってやろうと。もし、そんなとこで釣れますか？ええ、あんたで三人目や。どっちがなぶられているのかわかりまへんな。さて、新年度がスタートし、発車のベルが鳴ってますよ。楽しい思い出作りの旅へ、シュッシュラシューのシュッポッポーと、獅子峡の列車が走り出しました。ところで、いよいよ始まったね。大阪・関西万博。命輝く未来社会のデザインをテーマに。それやったら、わたいの頭も輝いてますぜ。それはさておき、ミャクミャクワクワクするな。万博はいろんな国の食と文化に触れることができるし、新しい科学技術によって夢が膨らむ未来社会の姿を見たり体験したりできるがな。ひょっとしたら空飛ぶ霊柩車が登場し、死んだらそれに乗せられ天国へ。もし途中で墜落しても二度死ぬことはおまへんがな。今年度も広報部へのご支援、ご協力をよろしくお願いします。奥付け、神戸獅子峡開放第144号、発行日、令和7年4月15日、発行者、一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会会長、浜田明信、編集者、広報部長、福田正勝。発行所、郵便番号 650-0016。神戸市中央区立花通り3丁目 4-1。市立総合福祉センター内。電話 078-371-6245。078-579-7151 事業所ホームページ https://kobe-sisikyo.eek.jp 最後に盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で神戸獅子峡開放第144号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。